スマートフォンで全世界2000万ダウンロードされた超絶クオリティのリズムゲーム、サイタスアルファ、ニンテンドースイッチにて2019年4月25日に発売。ダウンロード版とともにパッケージ版もあるぜ。
さあ乗ってきたところでリズミカルなこの一曲をお届けするぜ。しげち兄さんの歌声でおなじみのフライハイワークスのテーマ、 Here we go にんじんピーマンボック
お前が歌うんかい。
はいどうもお疲れ様です。
はいはいはい、どうもどうも。
ね、言語が令和に変わりましたいうことで
ですね。
はい、なんか4月の1日から令和にな
る気分やったと
勘違いしてたいう話あったじゃないですか、で、あの週に、五分五分をちょっと見てたんですよね、で、その4月の頭の週やったんで、で、浜ちゃんが、ちょうどなんかその収録の時は言語を発表する日やったみたいなんですよ。で、なんかね、ハイヒール桃子と食べ歩きするいう。
すごいね。そんな回やった。
そんな回、もう結構おもろかったんですけど、もう令和になって初めての収録です。うわ、俺と同じこと言うてるわ。スタッフ誰も注意してへんわ。アマチャでさえ、そういう風に思ってたいうことね。もう、まだ言い訳しますよ、僕は。
何ですか？いや、いいですよ。
僕だけじゃないですよ。
実際になってみてどうですか？
いや、別になんとも。
そやろ？そらそうやって。
ああ。まあ、
そんな。
なんすかね。まあ、平成何年だ、平成元年だとかって言いますやん。令和ってまだ馴染まへんなってやっぱ思いますね。
まあ、それはまだなったばっかりやってるのもありますけど、まあ正直、平成ってね、平成ってこう紙に書いた機会、多分100回もない説やわ。
ああ。
思いません？
生年月日書くときはね、S の方ですもんね。昭和。
書いても昭和でしょ？なんかの、そういう公的な書類に平成って書くときあるかもしれませんけど。
まあ、履歴書ですよね。
でも、100回もないと思うよ。
振
り返ると。
まあ、で、まあ、他、何ですか？いろいろ。
ほとんど、西暦でやってきたけど。
だって、平成何年やっていう感覚がまずなかったっすもんね。
でしょ？ほとんど、この31年間、だいたい西暦でやってきましたけどって感じやもんね。
僕も西暦でだいぶやってますね。
ね。
あ、
ピンと来ませんよね。
まあ、でも、令和ってこう、なんか、馴染む時が来んのかな
って。平成の時に打ってるわ、きっと、そんなやつは。
いや、でもね、平成の時僕も、思ってました。平成ってなんかしっくり来へんなって、変わった時に、しっくり来へんなって思ってた自分がいたっていうのは覚えてますね。
でしょ？
なんか、響きがじじくさいなと思ってました。平成って。
ああ。あ、
え？
なんか、それがしっくりこうへんわ。
平成の響きがなんかじじくさいなって感じたのをなんか覚えてたんですよ。はあはあ、当時の。
へえ。
ちゃんなか少年。
少年は。
ああ
多分昭和の時も思ってたんちゃう？昭和の時
も。昭和の時、生まれてますやん。
昭和じじくさいなって思ってたんちゃ
う？昭和はもうだって昭和生まれなんで。
だって昭和生まれやから。
だからそんな掘り込み方
すごい今落とし穴掘ったよね今ね。入らんかったね、危なかったね。
いやだから
言いかけたよね今。昭和だから言いかけたよね今。危なかったね。
で、なんなんすか？
すっごい落とし穴見えたね、今。
いや、全然、なんなんすか、
わかりません。いやいやいや、そんな話するからさ、言語の。
発音がなんかね、兄さんと違うんですよね。言語ですよ。
言語？
言語を言いますよね、兄さん。
言語
を言いましたよ、さ。
言語？半語？半語音？
もういいですわ。 ハイライト。
それよりもなんか
あ、ちょちょちょ、タイトルコール
だ
って、ちょ
っと。どうぞ。タイトルコールなかったっけ、はい、
暴れラジオスさんは私、中ちゃんマンと兄さんことしぎちさんで、適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。ね。ちょっと話変えていいですか、
うん、
もうなんか最近もうゾーってすることがやっぱ多いんですよね。
ゾーってな、びっくりするような、ゾワッと背筋が
凍るじゃないですか、
うん。
で、トイレ入るなり家のね、
うん、
で、お風呂入る前なりの時に気づくんですけど、
うん、
ジーパンのチャック全開なんですよ。
どういうことですか、それは。閉め忘れ？
いつの段階から、全開やったんって思うことが、最近多いです。
朝からちゃうか。
でですの。朝からやったらそれはもう、わかるでしょ。
朝入ってボタンだけで、あとはもう、クーレークーレーできたんじゃん、一日。
ちょっと兄さん。
え？
クーレっていう表現、ちょっと。
クーレで来たけど、今日は
入ってどこを冷やすんですか？じゃあ、まあ、クーレやとしましょう。チャック開けてるときは何レなんですか？
で、開けてるときはクーレやんか。
開けてるときはクーレでしょ？
うん、うん。
いうことは、冷やさなあかんっていうことです
よ。そうですよ。あそこは冷やす部分じゃないですけど、
もちろん。じゃあ、開けてるときは何
で？開けてるとき、閉めてるときってことですよね。
そういうことです。
と水冷式なんじゃん。
水冷式ラジエーター、
ラジエーター、あいつ自身がラジエーターになるからね。
あいつ自身がラジエーター、
そうそうそう。だけどそれをラジエーターをさらに冷やしたらより冷えるやんかいうことで。何を言ってるのこれは。
自分でまとめちゃってるんですか。もう
何を言ってるのこの世の中に。
いや、わかんないですけど、
うん、いや、ほいで、
何ですか、
ゾッとするってことですか。物忘れがひどいことですか。
チャックがね、うん、完全に開いてる時があるんですよね。
うんうんうんうん、わざとか？
まあ、百歩譲ってわざとにしましょう、
うん。
何が楽しいんですか、僕。
それを振り返り側楽しいんじゃん。今日負けたった。こうして。
そんなやついないです。
ただね、失礼。何？
エヴァンゲリオンウィンドシンフォニー。
なんだ？
インフェスティバルホールということでね。
うん。なんだそれは。
エヴァンゲリオンの曲、
うん
うん、うん、をオーケストラで聴こうじゃないかっていうね。コンサートにちょっと行ってきたん
です。オーケストラ？
オーケストラ。
うん。パチモンってことか。
パチモンじゃないでしょ。
パチモンコンテストかいな。
パチモン。兄さん、エヴァンゲリオン見たことあります？
ありますよ。
まあ、いろいろ、こう、BGM かかってるじゃないですか。
うんうんうん。
まあまあ、オーケストラの曲が多いんですよ、あの、アニメって。
そうか、そうね、そういや、そうね。
でしょ？
うん、チェロとかもやってましたもんね、シンジ君がね。ま
あ、たーたったたーたったたーた、あれしかり、もう結構そういうのが多いんですよ。
うんうんうん。
それで、まあ見てきたんですけど、
うん、
まあ、僕ね、エヴァンゲリオンアニメそんなに見てないんですけど、
なんで言ったんや。
なんでこのエヴァンゲリオン、いや、見たことはあるんですけど、
はいはいはい、
好きなんかなって思ったら、
うん、
僕になんかね、パチンコなんですよ。
シーハールかいな。
パチンコやってた大体のエヴァンゲリオンの。
ドラがなってますよ、もちろん。
うん、ストーリーわかるっていうね。
うんうんうん。そっちで覚えてて耳にも残ってるから、
うん、
やけに覚えてるなと。
そうなんですよ。
あんまり見てないくせに。
うん、で、劇場版は一応、まあ見てるんで、
うんうん
うん、うん。で、まあ話も知ってはいるんですけど、
うん、
まあよく言えば、
うん、
そのオーケストラの後ろになんかね、こう映像をちょっと流すなりしたら、もっと面白いんちゃうかなとは思いましたね。
あ、そんなく、本当に聞くばっかりで。
聞く線で。
ほうほうほう。
で、高橋洋子さん、あのゲスト
で。来てて、
うん。で、3曲目にもうバーン出てきたんです
よ。早いね。
早って思って。もう終盤で、あれでしょ、あの、天使のテーゼでしょってずっと思ってた、
うん。そんな早めに来て。
早めに、あの、何やったかな、あの、ああ。
え、テーゼじゃないの？
テーゼじゃない、あの、
映画の歌がいいな。
BGM に、英語の歌詞を載せて歌ってあって、あ、あの曲に歌詞あったんや、みたいな。
ああ、そうなの。
うん、なんかそういう演出もある。
テーゼは歌えへんの？
テーゼは歌いましたよ。
もちろん歌うし、あ、他にもってことか。
そうなん
です。あの人もあればっかりやもんな。あれこの二十何年間。うん、矢崎よしみみたいなもんやんな。
まあそう。
はたたっち歌ってるわって、うん。お前出すぎて何も懐かしないねんつって。
いや、ほいでね、うん。あの、アンコールがあるんですよ。
アンコール、おお、一応。アンコール。
ほんで、この、まあ、テーゼやったら、ルフランやる思うじゃないですか。
ヨーコのアンコール？
ヨーコのアンコール。でも、なんか、
何歌ったのほんなら。
サービス、サービスまでやっとったんですよ。
ヨーコが？
ヨーコが。
偽物や。
ヨーコが言うてんちゃうのに。
うん。
おいで、ルフランやるんかな思ったら、そのままヨーコ、はけていって。
え、歌ってないや。
アンコールはあれやってました。
何？
なんか次回予告の曲やってました。
え、それはアンコールちゃうやん。
それはアンコールで最後は締めてやってました。
あ、ほんでサービスサービス言って。
サービスサービス。これ言ったの人生2回目ですわ。ドカーン受けてました。受けて。
なんか怒ってるやん、ちょっと。チェーみたいな。つまんねえのみたいな顔してるよ。
ごめんなさい。ちょっと、あの、口調が悪かったです。申し訳ない。
なんだ
でも、うん、あの、大満足でした。
ああ、そうですか。
はい。あの、明日はドラクエのね、オーケストラ行くいうことや
ね。オーケストラ三昧がやな。
オーケストラ言うてますやん、もう。
ああ、すごいな。
どうしたんですか、最近。
二日続けてですか。
二日続けてオーケストルです
わ。すごいですね。
ということでね。暴れラジオさんゲームコーナー、暴ゲーのコーナーは、暴れラジオさんとカジツーさんの提供でお送りいたします。ね、
はい。
今回は1991年7月の26日発売、ファミリーコンピュータ、
うん、
ラグランジェ、あ、ごめんなさい。ラグランジュポイント。コナミ。
うん。
SF を題材にしているコマンド式 RPG、重厚な SF 世界観&ストーリー。ファミコン史上最高レベルのサウンドなどが特徴。はぁ、
あ。うん。
ファミコン史上最高レベルのサウンドって言ってます。
ほう。
日本初のファミコン専門攻略誌ファミリーコンピューターマガジン通算100号を記念して、ファミマガ編集部とコナミが共同でゲームを制作するという企画から生まれた作品で、うん、ファミマガ読者の意見やアイデアが取り入れられていったと。ゲームデザインは後に04チャンプシリーズクロス探偵物語で知られるようになる、神永豊氏が担当、うん、サウンドはコナミ、探偵派クラブ。
クケイ派ね、クケイ派。
うわ、もう読まれへんな。あ、クケイ派。
クケイ派ね。
あ、振り仮名売ってくれてますやん。クケイ派クラブ。
読んでください。
クケイ派クラブには、アニメソングの作詞家として、うん、有名の畑明氏も参加されていたと。
うんうん、
本作最大の特徴は何と言ってもカセット内にコナミ自社特製音源チップ、
うん、
VRC7 による、FM 音源の実装、
うん、
ファミコンの性能を、超越した15種類の音色は間違いなくファミコン最強の、拡張音源、そして VRC7 が唯一実装されたソフト、それが本作の、ラグランジュポイントでありますということですね、
うん、
いやー知らんゲームいっぱいありますねいうことなんですけども、
うん、
何ですかファミコンの性能を超越した15種類の音色って、うんうん、 て、うん、僕ファミコンってそもそもあの3和音しか鳴らせないと思ってました。
そこをチップを乗っけることによって幅を広げてるってことです。カセット側でね。
カセット側で拡張するっていうことですね。うん、そうそうそう、
だから本体に委ねないと。本体側の性能は今言った通りのスペックがやっぱりしょぼいもんやから。
なるほど、なるほど。うん、あ、コナミサウンドって言われるゆえんはやっぱそういうとこにもあったいうことですか。
を積んでるんですね。だから、
なるほど。
あの、その頃のカセットでどうしても高くなりますわな。
ああ。
その分。
いや、僕、すごい不思議に思ってたんですよ。
うん。
三和音しか使われへんはずやのに、うんうん、コナミってなんであんな鮮やかなのって言ってたんですか、うんうん、ソフト側の工夫がある、
うん。そういうことですよ、そういうことですよ。
なるほど、なるほど。うん、ゲームそのものは基本的にオーソドックスなコマンド式 RPG だが、いくつか特徴がある。武器合成システムがあり、売っている武器により高い武器は合成しないと手に入れることができないと。
うん、
強い敵を攻略するにはより強い武器を作る必要があり、このサイクルが達成感があっていいと。すでにスーパーファミコンが発売されていた時期での発売であったため、あまり注目されることはなかったが、ファミコンとしては綺麗なグラフィック、重厚な SF 世界観、 VRC7 によるファミコンとは思えないハイクオリティなサウンドなど、バランスに難はあるが、個人的には好きなゲームでしたということでいただきますね。
はい。
今回は1991年4月26日発売の、ファミリーコンピューターラグランジュポイント紹介させていただきました。
桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポンはオールネポで原作。
はい、本編になりますけども。
うん。
何ですか？
あのね。
ラグランジュポイントはソフト側の工夫によって15和音を達成してるとか。
そうです。
ああ。すごいですね。
ちょっとね。
あ、はいはい。
いいネタ振りいただきました。
え、はい。
今日は久しぶりにね。
はい。
久しぶりでもないかもしれないですけど、ゲームの話しましょうか。はい、
お兄さん、もうご持参いただいてるっていうことで。
ちょっとね。
はい。
と言ってもね。
はいはい。
ファミコンの話しましょう。
おう、もう、原点じゃないですか。
うん。
はい。
だけど、ファミコンの話しましょうって言うとどうですか？大体、この手の話し出すと、何年にこんなゲームあった、こんなんやってましたわ、みたいな思い出話に行きがちじゃないですか。
まあまあそうですね。そこ行きたくなっちゃう、
ね。ですよね。やっぱり、あんな、あれおもろかったですね。それ何そんな知らんわとかね、うん。思い出を語るじゃないですか。その当時のね。そうじゃないと。今回は。
はいはい、はい。
もうソフトの話は、もう聞き飽きましたと。
はいはいはい。
どうだ、ここは一つ。
はい。
ファミコン本体について喋ってみようやないかと。
本体。
ファミリーコンピューターなんだよ、君と。
そんな、掘り下げることあります？できるんですか？
コンピューターなんだよ、僕はこう見えてと。
だってさっき、ね、ラグランジュポイントの時にも言いましたけど、3和音しかできない。
うん、
マイクがついている。こう、ディスクシステムを実装させることができるとか、うんうんうんうん、まず、そんぐらいの。
そんぐらいのことは、ちょっと詳しかったら知ってますわな。
ですよね。
もちろん間違ってません。そういうことですよ。
うんですよね。
そういうのもひっくるめて、
うん、
ファミコンって、すごいやんっていうところをね、もう一度振り返ってみようやないかという。
なぜあんなに売れたのかっていう。
うん。
ああ、
今じゃ考えられへんみたいなことをいろいろやっぱり、開発者の人たちもやってるわけですよ。
あ、当時っていうことですか？
う
ん。83年とかですよね、確か。
ですからね。
発売が。
はいはいはい。そういったとこを掘って、掘って、
はい。
掘っていこうと。
えらい引っ張るなぁ、うん。
いうことですよ。
はい。兄さん、もう、スタート切ってもらっていいですよ。
もう始まってますよ。
始まってるんですか？
もうすでに始まってますよ。
お、おー、うん、はい。行きましょう。
じゃあ、やっぱり一応コンピューターいうことですからね、はい。スペックに沿ってちょっと説明していきましょうか。
はい。
ね。基本スペック。いきますよ。はい、CPU。
CPU、はい。もう
パソコンの話みたいですね。
ですね。
うん、CPU もちろん積んでます。
あ、
ほうほうほう、はい、これはね、ちょっと調べたところによりますと、理工の、理工製ですよ。
あ、へぇー。
理工さんです。理工さんの、ね、型番だけ言っても分かんないでしょうけど、うんうん、RP2A03 っていう、まあ、型番のやつがありましてね。
なるほど。
これは、理工が、任天堂と協力して、ファミコンだけに、はい、ためだけに、開発した CPU なんですよ、あなた。
へぇー。
8ビットの。8ビットですよ。
8ビットいう単位がもう、ファミコンのために、こう、ある気がしますもんね、今となっては。ね、
はい、よ。しかも、こいつは、音源が CPU に内蔵されとるんです。音源チップないんですね。
なるほど。兄さん、一応、うん、まあ、もう、この番組、いろんな人を聞いてると思うんですけど、
うん、
CPU って何っていう。
CPU って何って調べると、
はい、
セントラルプロセッシングユニットの略だよって書いてると思うわ。
セントラルプロセッシングユニット。
うん。その頭文字を取って CPU を言うんだね、太郎くん。
それはどういう働きをするの？
これは、
いわゆる。
日本語で言うとね、そのまま訳すと中央演算処理装置って言うんだね。なんすか？
博士か。
なんだ？
ヒゲ入ってますよ。
着替えてきてるよ。
トンネルズの細かく伝わらないモノマネ選手権の。
ノリさんやで、俺は。
感じ。
君は石橋くんやからね。いいかい？
博士、あ、はい。
中、
どういう働き？
中央演算処理装置って言うんだぞ。
はい。ざっくり、どういう働きする？ざっ
くり。あ、じゃあ、例えして言いましょう。
例えてください。
まあ、これ正しいかどうかわかりませんけども。
はい。
まあ、人間で言ったら脳みそでさな。
でさな。
うん。ちょっと、はい、志村健も入れてみたけど。
はい。はい。
あね。まあ、中心ですわ。はい、要は。
関西弁やな。
何でもこいつが一点に仕事を引き受けて、お前これやれ、あれやれって命令する司令塔ですわな。
ああ、なるほど。
うん、そういうことです。が、理工さんが一緒に作ったと。
だからそこがパワフルであれば、
あれば、うん、賢の処理ができると。パソコンなんかでもショーでしょ？そうでしょ？
ショーです。
車で言ったらエンジンですわ。
ね、エンジンですかね、はい。
うん、まあまあ、これが正しいかどうか別にして。
そうですよね。エンジンかどうかはちょっとわかんないですけど。
ちょっと例えが悪かったかな。
はい、どうぞ。
まあまあ、そういうことです。まあ、賢のどこですわ、一番の。ね、
はい。はい。
です。ほいでね、グラフィック性能ね。どんだけ、どんだけ絵か、言うてもゲーム機ですから。はい、絵描けな困ります。
そうですね。う
ん、で当時、そう、うん。当時は今と違ってね、ブラウン管のテレビですよ。
ですね。
液晶じゃないんです。ブラウン管わかりますか？
わかりますよ。
スイッチバーンってつけても、ちょっとつくまで若干時間かかるやつね。うん、ブーンって言って。
ですよね。
ね。あれに映すもんですから、うん、まあ今とちょっと方式が違うんですよ。
うんうんうん。
まあその辺はちょっと割愛しますけど。で、表示のその画素数でさ、な。まあ、よく言いますやん、あのスマホのカメラ性能とかね、デジカメの。
はいはいはい。
あれは何かけ何ドット。まあ、今はピクセルなんて言いますけどね。
ああ、今はもうピクセル。
うん、かけるのや、みたいなことなんですけど、まず横に、256ドット、
うん。はい、ドット。
うん。それが、縦256ドットのつぶつぶが、横にビローンと並んで、
はい、はいはい、
その一列が240ライン、ピャッピャッピャッピャッピャッピャッと下にね、引けるんですわ。
はいはいはい。
そんぐらいの性能しかないんですよ。どうですか、うん、この荒さ。
まあね、今から考えると、
うん、
そうですよね。
で、これは一応スペック上の話で、実際にはもうちょっと狭いんですよね、これ。 かけるのは。まあ、その辺は割愛しますけども。まあ、たかが知れてますよ、と。
うん。
いうことなんですね。で、色数。
色数。
うん。これ一応、色だけで、発色する性能で言ったら52色出せるんです。
あ、ブラウン管はっていうことですか？
ブラウン管じゃなくてファミコンは。
あ、ファミコンは。
52色の色を同時にパッとだ、あ、同時じゃなくて発色することができるんですけども、
はい。
ただ、同時に使えるのは25色しか使えないんです。
へぇー。
じゃあ25色やんけって話ですよね。
ですよね。
実際にはね。
うんうん。うん。
で、この25色をどうやって割り振るかって話なんですよね。いいですか？何すか？
ちょいちょい甘噛みするなと思って。
いや、それちょっと、いい感じになってますからね。
ほろ、はい、すいません。
ほろよいイレブンですから、
今は。なるほど。
ほ
ろよいイレブン？
イレブンですか、今。
あ、わかりました。はい。
で、これね、後で説明しますけど、スプライトとバックグラウンドっていう考え方があるんですね。
ちょっと待ってください。はい、スプライトとバックグラウンド。
うん、これは分かりやすく言うとですね、
はい。
画面が、なんていうんですか、レイヤーって分かります？お絵かき、パソコンでお絵かきしてる人とかって分かりますかね？フォトショップとかね。
あ、はい、はい、分かりますね。
要はアニメーションでいうところの、動く動画と後ろの背景ありますよね。
あ、はい、
そうですね。この二つの画面があると思ってください。
はい、
あります。表側をスプライトって呼ぶ。
スプライト。あ、なるほど。そういう言い方するんです、
ね。
うん。
バックグラウンドは文字通りバックグラウンドですよね。
バックグラウンド。
うん、で、それぞれ、パレットっていう考え方があるんですけども。
うんうん。まあ、レイヤーみたいなこと
です、ね。あ、違います。この、はい、色の話ですね。パレットってほら、絵の具描くときのパレットを思い浮かべてください。
はいはい。
絵の具をちょんちょんちょんって、乗っけるでしょ、
うん、うんうん。乗っけるところ。
ね、はいはい、白いね。
うん。
親指こうピュって入れて持つやつ。
はい。
はい。あれが、1パレットに4色色が使えるんです。たったの4色しか使えないんですよ。
そんなもんなんすか、うん、
で、それが、それぞれ、フロント、まあ、スポライトと、バックグラウンドで4パレット使えるんです。持てるパレット4つね。
うん。
だけど、1個のパレットに4色。
うん。
で、そのうち1つは、透明色っていうのを使うんですよ。透明のために一個置いとかなあかん。要は、裏を透けさせるために。
ああ、なるほど。あ、ね、そういうことか。
うん、それは。
スプライトとそのバックのために。
そう。だから、それ一個開けとかなあかん。
なるほど。
ということは、実質三色ですわ。ね、
うん。
で、それが、フロント4のバック4で8パレットできますよね。
なるほど。うわあ、これでも、そういう制限の中で、こう、いろいろ表現するってなると。
そう。ほら、大変ですよ。
うん。
で、8パレットでかける3色ですから、24。プラス共通に透明の1色持つから25色。だから同時8色、25色って話ですわ。わかります？ここまでで。ついてきてますか？
だいたいわかります。はいはいはい。
いいですか？
まあ、要は、それだけの制限があって、うん、
はいはい、
そういう条件のもとゲームを作るんですよっていうこと
ですね。ですですです。ね。パレットっていう考え方があるんですよ。
うんうんうん、
で、このパレットをパカパカパカパカ切り替えることによって、アニメーションしたり、ダメージしたり、にしたり。
うん、あ、なるほど。
例えばドラクエでほら、敵をバシッて攻撃したら、なんか、って変わるでしょ？
みたいなね。
あれ、パレットチェンジしてるんですよ。
う
ん、
お
ー。キャラクター変わってないです。そのパレットをパッてダメージ受けた時のやつに切り替えるから、あたかも攻撃食らったかのように見えると。
なるほど。
ね。あるいは、マリオとルイージ。
うん。
これキャラクター一緒です。
一緒です、ね。
これパレットチェンジして、ルイージの時は緑、マリオの時は青みたいにしてるんですよ。
はいはいはい。
わかります？
オーバーオールね。
うん。あと、スーパーマリオで言ったら、背景のね、
うん、
地面。
茶色いの。
うん。岩みたいなね。
岩みたいな。
あの地面と、地下に入ったデレデレデレの時の地面。
ああ、グレーになりますね。
あれ、キャラクターは一緒です。色が違うだけです。
あ、なんだが、バックグラウンドを、
パレットチェンジして、
そうですね。そうですね。はいはいはい。
あれは、
ついてきてますやん。
ついてきてる。そう、いいね、いいね。
おぉ、はいはい。先生、
はい。あと空に浮かんでる雲
と
山、はい、 背景にある山。
うんうん、うん。
これも。
ペンギン村みたいなやつ。
これもパレットチェンジで同じキャラクター使ってます。言われてみれば同じです。
そうですね。
そうなんですよ。というわけで、もう苦肉の策で少ないキャラクターで色替えでいろんなキャラクターを表現してるんだね。
バックグラウンドと、
今、色の話、うん、そうそうそう。そう
です。だから、クリボーとかはスプライトに乗ってる。
スプライトに乗ってると。
で、この旗がプーって降りる部分もスプライトに多分乗ってるんでしょうね。
そうです、そうです。
ああ、そう。
で、スプライトもパレットチェンジして違うキャラクター、背景なんかもチェンジして違うキャラクター。でも、1個のキャラクターは1つということで、容量が減るじゃないですか。色変えたりだけなんでね。
なるほど。
そういうところで、少ない容量でも色替えによって、キャラクター数を増やするという。
ああ。
技術なんだね、これは。
わかりました、先生。いいです
か。これはもう基礎中の。
表現に関しては
基礎中の基礎
ですよ。そういうことがあるんですね。
休憩しますか、
はいはい、いや、大丈夫です。
大丈夫ですか、
ゴンゴン来てください。
わかりました。じゃあ、早速ね、続いてスプライトの話しますよ。さっきからちょっとちょいちょい出てきてますけどね。
スプライト。
スプライトです。スプライトっていうのは何かと言いますと、はい、さっきも言いましたけども、はい、まあ、アニメーションでいうところの動画の部分ですね。一番動く、キャラクターとして動かせるものですね、プレイヤーが。簡単に言いますと。で、こいつは画面上の好きな位置に表示することができます。
なるほど。
うん。しかも、上下左右に反転することができます。
反転、あ、
ま、ほうほうほう、完全に反転さ。
マリオ、右見てるとき、
うん。反転させて、そうそうそう。反転、
そうい
うことなんですね、そうです、そうです。反転の経路がありますから、うん、右の絵だけ描けば、左に反転すれば、進行方向向いているマリオになると。
要は、横スクロールのゲームがそういう表現で作れますよっていう、ね。
そうです。つまり2枚の絵がいらない。1枚描けば反転させればいい。
あ、うん、あ、おぉ、それは便利ですね。うん、
あと、はい、パッコンフラワーね。
パッコンフラワー、はい。
出てくるでしょ、あれも半分だけ描くんです。
はい、あ、なるほど。
で、半分反転すりゃいいんです。
おお。
これで半分の容量で進むと。
口パクパクがそれで表現できてしまう。
口パクパクのアニメーションいりますけども、半分だけで進むと。
左半分だけをパカパカってしとけば、うん、こう両方でパクパクしてくる。
そういうことです、そういうことです、ね。これでまた減らせるじゃないですか。
なるほど。
どうですか。
すごいですね。ね、
うん、で、これを画面全体で、合計64キャラクター表示できるんですね。
うん、
だけど、ごめんなさいね。例えば左向きのマリオを反転させると右向きになるってさっき言いましたけども、
うんうん
うん、ね、そうそうそう。まあ反転させて、ごめんなさい、それ説明しましたね。
先生、はい、はい。何
ですか、
いやいや、大丈夫。
こっちにも段取りがあるんでね。
あ、先生、授業久しぶりですか、こういうのは。
そうです、そうです。今日はちゃんと伝えようと思ってね、ちゃんと知ってますよ。
あ、なるほど。今、
勉強して。
仮にもそっちの業界で働いて、う
ん。勉強してきてますよ、ちゃんと。ええ
ー。はいはいはい。
でもいつもみたいな思いつきで喋ってませんからね、今日は。
あ、すいません。いいですか、ちゃんと。はい、ちゃんと聞いてます。はい。
これでね、そのスプライトなんですけれども、はい、これサイズが決まっておりましてね。
へ
え。8×8 ドット。縦に粒々8個。で、横に8個。のドットで、一つのキャラクター。もしくは、縦に、ごめんなさい、横に8。
うん、
縦に16。
うん、
これを一つの単位として、さっき言った64個表示することができるんです。
あ、なるほど。だそれを、
例えば、まあ、パーツでさ、な、パズルの。
なるほど、なるほど。うん、だそのパ、なんていうんですか、枠を4つ使えば、
う
ん、
顔に、
キャラクター、
うん、そうそう、マリオの顔になるとかね。
うん、うん、なるほど。
わかります、
はいはいはい。わかります、
うん。がですよ。これはね、横に水平に置くと、8枚しか並べられないんです。性能的に。8枚以上並んじゃうと、
うん、
最初の消えちゃうんです、
うん。
描画できないんです。
なんでなん
ですか？でもこれは描画の性能が そこまでしかないので。
ああ、
ああ、並べられないんですよ。処理が追いつかなくて。
ああ、ああ、ああ。
これはもう細かい話し出すと、さっき言ったあの、 ブラウン管でね、水平にビーって、ま
あ。テレビとそのファミコンの兼ね合い上もしょうがないっていう。
信号を送れないと。
うんうんうん、
そのマリオなりの顔の信号を送ることはできないんですよ。スペックが低いもんですから。ちなみにこのスポライトっていうのは、さっきは便宜上その背景の前に置きますって言いましたけど、逆もできるんですよ。背景の後ろに隠すこともね。だってそういうのも欲しいじゃないですか。例えば建物の壁の向こうにマリオが歩くとかね。うんうん
なるほど。
そういうのも欲しいじゃないですか、表現として。
そういうことですね。
そういうのはできるんです。自由に前にしたり、優先が変えれると。
なるほど。
うん。ただし、この2面しかないのは一緒です。ですね。はい。
はいはいはいはい。
だけど、このね、まだ説明してましたけど、背景のバックグラウンドとスプライトだけで、で、256種類だけのキャラクターが作れ、ことができないって言ったら、やっぱり制限きついじゃないですか。
まあ、きついですね。
うん、例えば、ドラ、
すいません。
うん。
まあ、今、その表現の話してますけど、まあ、今、まあ、我々、その最新スペックのゲーム、遊んでますけど、
はいはいはい、はい。
当時、そう、ファミコンでその表現ができるっていうのは、
うん、
やっぱ結構すごいことやったんですか？
そんな、最初の本当になんて言うんですか？ベースボールとか。最初のマリオブラ、うん、あの頃では考えられなかったですわな。とにかく普通にそのスペック通りに枠組みの中でやっていこうという考え方しかありませんからね。
で、ファミコンが出た時は、そのゲーム業界の中では、
うん、
そのファミコンの処理性能っていうのはやっぱすごいって思われて、う
ん、もちろんです、もちろんです。
出たってことですね。
その前にもいろいろ出てましたけど、その前ったらもう、うんまあ、ゲームで言ったら、例えば、ピンボールじゃないわ、ブロック崩しみたいなゲームのやつもありましたけども、うん、それしかできないじゃないですか。
ああ。
それに特化してると。しかも。
マーク3の予作とか。
うん、ボッコボコの、もっと荒い、もうドットじゃなくて四角やんみたいなね。タイルやん、これっていう。
ありましたね。
うん。あれから比べたら、マリオちゃんと、顔してますでしょ、うん、
いや、すごかったっすよ。
表現の、だからそれだけ上がってるんですよ、言ってもね。
うん。
では、まあ、画期的でしたよ。しかも、あえて2面持てるなんて。
です
その前のはもう1面しかないでしょ
うんうんうんうんうん。
っていうところで、やっぱり違ったんですよ。
は
い、例えば、初代のドラクエなんか覚えてますか
主人
公。主人公、どうでしたずーっとこっち見てますよ。
ずーっとこっち見てますね。
あれも結局は、もう横向きの絵が乗っけれないと。
ほうほうほう。
そんなんするぐらいやったら、モンスターの方にやっぱり、咲きたいじゃないですか。
うん、まあそうですね。もう鳥山さん気合い入れてますから。うん、
だって主人公はとにかく動いてくれたらええんやから。
うん、うん。
それよりもモンスターの数を増やした方がいいでしょ？
うん、うん、うん、うん。
というわけで、向けなかったんですよ。
なるほど。
うん。
へえ、ね。そういう裏事情があるんですね。うん、
ところがですね、うん、まあ最初期の頃はそうは言ってもそれでどうにかなってたけども、うん、やっぱりよく出てくるじゃないですか、作り手としても。もっといっぱい。
まあ、それはね。
何より主人公だってもっといろいろパワーアップしたりして、いろいろ変えたいと表現をね。
うんうん、仲間も引き連れたい、うん。
仲間も引き連れたい。
うん。
でもそんなスペックの制限があったら表現できへんと。
できないと。
いろいろ考えた。あ、どうにかならんか。どうしましょう、
先生。
ここで登場するのがバンク切り替えっていう。
何切り替えですか？
バンクです、バンク。
ほう。
バンク切り替えっていう、まあ、技術があるんですよ。
はぁ。
これはね、細かいこと言い出したらちょっと、まあ、頭からバネ出てくるんでね。割愛しますけどね。
先生、割愛多いですね。
いや、
そう、割愛しても大丈夫です。
いや、だからざっくり説明しますよ、ざっくりね。
ちゃんと、それ、ちゃんと、試験、はい、通れますか？
大丈夫です。
割愛しても大丈夫
ですか？ざっと説明しますよ。いいですか？
この予備校大丈夫ですか？
わかるように説明していきますから、今から。
僕も親に言われてるんです。
大丈夫。大丈夫、大丈夫。
ほんまですか？
壁見てください、壁。卒業生。ね。
書いてますけど。
どう取るのや、こっちは。いろいろと。
あ、じゃあ、割愛して大丈夫なんですね。うん
聞きたかったら、また別にお月謝払ってもらったらいいんです
よ。なるほど。まあでも、わかりました。テスト出るとこだけ。
でしょ
はい、お願いします。
キミラみたいな、この、春休みに特別授業受けてる人には、そんなん説明しませんから。
あ、そうですね。ちゃんといい、いいところ。うん、そうです。いいところだけを、
そういうこと、ギュッ、ギュッとしてる授業やから、今日は。
お願いします。
はい、でね、はい、まあ、8ビットの、まあ、このファミコンもそうですけどもね、パソコンの時代っつうのはね、はい、もうここから、もう、こけんとってよ、ここから。メモリアドレスつながれましてな。これ16ビットで表現されるんですよ。
メモリ
ー。わかります？メモリ。
メモリは
一時的にそこに、さっき言った CPU が仕事するためにね、
うん、
データを預ける、まあ、なんて言うんですかね、
うんうんうん、
預かり状だと思っとってください、
うんうんうん。
ね。そこにパッてデータ送るんです。CPU が。うん、あ、これやっといてって仕事を。
はいはいはい、
それは16ビットでやっとるんやけれども、はい、ね、最大でも、その空間、おや、その仕事する場所ね、
はいはい、
スピードは16ビットでやってんねんけども、64キロバイトの空間しかない。部屋がなんつうんですかね、6畳ぐらいしかないと思ってください。狭いんですわ。
先生、
なんすか？おっつ、わかりやすい。言ってますよ、これ。狭いんですよ。
ぼんやり
わかるでしょ？
ですけど。
うん。
先生、これほんまに？
ほんまですよ。
受験みんな通ってるんですよ
ね。壁見て、壁。
壁見てます。
グラフ見て、これ。
右肩上が
り。灘も通っとるのや、こっちは。
ほんまですか？
ああ、やっとるのや。
試験出るとこだけ押さえてくれてるんですね。
そうです、そうです。
じゃあ、はい、わかりました。
ね、はい、64KB しかないと。
はい、ね。
だけど、64KB 以上のメモリーを搭載してるね、8ビットのシステム。もうついてきてませんか？大丈夫ですか？
今、だから話聞いてた。
聞いてますね。
先生、びっくりした、今。
いいですか？
切れたんかな、思って、先生の。
は、ね、その8ビットのシステムではですね、はい、64KB の空間、この狭いとこを、
はい、
複数のバンク、要は、その6畳の部屋を、1個やのって、2つ3つ用意することですわ。
なるほど。バンクって、そのバンクっすか？
銀行のバンクいうことですわ。
なるほど。バンク格のバンクや、
思って。格、そっちじゃない。
そっちじゃない。
預ける。
BANK です
ね。バンク、そう。バンクを切り替えると。
なるほど。
だから、部屋で言ったら狭いんやけども、はい、その部屋いっぱい用意したら、事実上でかい部屋あるのと一緒ですやんと。
はい、はい、それなるほど。わかります。
わかります？アパートですわ。はい、
うん、うん。
アパートで考えたら部屋めっちゃありますやんと。
アパートですわって。はいはいはい。
わかります？
はい、わかります。
小屋じゃないんだね。アパートなんだねと。
あ、ごめんなさい。もう、そのバンクがちょっとピンと来てなかった。今、わかりました
。角度のそっちの、は
いはい。そういうことですね、うん。
そっちじゃないですよ。
はいはいはい。
な、つまり同時にアクセスするのは 64K っていう、まあ細い管でしかやらない通りできへんけども、
はい、はい。
それをバンク切り替えしたら、
うん、
部屋は疲労使えますやんと。
なるほど、なるほど。
ね。
はい、はい。
ほんだら、その切り替え機能があったら、256種類しか使えんかったキャラクターが、どうですか、うん、ドーンと増やせれると。
おお。
ね。
そのバンクっていうのはどこで増やすんですか、うん、ソフト側で増やすんですよ。
だから。
ああ、そりゃそうですよね。
メモリーを乗せるんです。乗せるんです。あ、だからどうです？ドラクエぐらいからちょっとお高くなりましたでしょ？
ああ、なりました、なりました。
その分、やっぱ、デメリットとして、お客様に負担してもらうしかないんですよ。
あ、だから、お金っていうかソフトの価格が上がる。
そうです。ねえ。
ちょっと志村さんがちょっと。
そういうことなんですよ。そうしたことで、
うんうんうん、
まあ、またドラクエで言っちゃいますけど、
はい、
街の中しかり、街の外しかり、はい、戦闘中しかりと、こう、状況をね、区切って、
ああ、なるほど、
ね。キャラクターが変えられるにですわ。はい。なんとかの街に来ましたったら、そこでバーンとバンク切り替えして、この街に出てくる、やつらは、何号室で集まっといてくださいってバンクを用意しておくと。
じゃ、これ、例えばなんですけど、うんうんうん、そのバンクを増やすだなんだっていう話は、
うん、
その、多分そのバンクっていう、まあ物理的な多分、うん、ものが多分あるんでしょう
ね。
はいはい、
空間がね。
うん、っていうことは、うん、その初期のゴルフと、
うん、
例えばドラクエ3とかを、
うん、 比べると、
グラム数比べると、まあ、全然ドラクエ3の方が重かったりするわ。
そうですよ。きっと。もう、言うたらビルが、同じ部屋、部屋の間取りは一緒やけども、うん、こっちはビルが10階ぐらいあるんですよ。ゴルフはもう平屋。
なる、あ、なるほどね。
それぐらいの差があるんですよ。うん、平屋でよかったんです、ゴルフの時代は。ゴルフしかせえへんから。
ちょっとあれですね、うん、その古い中古ショップで100円とかで、ね、
うんうん、
そのソフト開けてみて、
うんうん、
その、まあ比較的新しいファミコンと初期のファミコンと見比べたらちょっと面白いかもしれない、
ね。そうそうそう。だからほら、例えばものすごいわかりやすい例で言ったらもう、光栄のソフトなんて、でかかったでしょ？
バホーン！
バホーンやろ？
焼きそば！
あれそういうことですよ。
そういうことなんすか。
萌えプロとかもちょっとでかかったでしょ？
萌えプロはちょっと覚えてないですけど。
萌えプロはちゃうわ。
萌えプロ
パンチアウトはでかかったでしょ、でも。
ファミコンジャンプとか
でかかったでしょ？
うんうん。
まあそういうことですよ。詰まっとるんだ、中に。
まあでも、ファミコンジャンプ、それだけでかして、あの感じか。いや、あ、すいません。すいません。
漫画がいっぱい出てくるからね。
あ、なるほど。はいはいはい。
でしょ？そういうことです。だから、
はい。
まあ、買いますけど、メリットとしては、表現の幅が広がって、いろんなキャラクターが出るんですけども、デメリットとしては、価格が高くなってしまうと。
いや、僕ね、
うん。
すごい不思議にずっと思ってたんですよ。
うん。
いや、その、ファミリーコンピューター出て、
うん、
本体側って絶対何も変わってないはずやのに、
うん、
なんでそんなに鮮やかになっていったんやろうと。
そうやね。
うん。ソフト側でそんだけの工夫がされてきたんだよっていう。
そうです。
ああ。
箱は、ね、集まる箱は一緒やけども。
うん、うん、うん。なるほど、なるほど。
そのできへん分を、
うん、
カートリッジ側では補ってたということですよ。
あ、
その代わりお金はちょっとすいませんけども出してくださいねってことですわ。
なるほど。
どうですか。もうこれだけでも、どうですか ?4 月の月謝分は喋ったんちゃう
先生。
ん？
あ、いや、はい。いや、はい。4月の月謝分、
これでもうこれ、
ほんと取れてます。
もう、ゴールデンウィーク左打ちはやんか、もうこれで。
あ、もう、はい。連休明けの模試、これで臨めると思います。
いけるよ。A 判定出てるよ、君。
出てますか？
出てる、出てる。
大丈夫ですか？
だいぶ近づいたよ。
あ、本当ですか？
そうですよ。ね？
もう、これ月謝何ぼ取りましょう？今回で。
3800円。
あ、もう、まあまあ。
高くもなく、安くもなく。
安くも
なく。なんか、そんなありそうな値段やったね。
ですね。うん、まあまあ、そうですか。まあでも、こういう、灘って書いてますからね。
灘ですよ、あなた。灘何なんかは知らんけど。まあ、そういうことでね。そんな、例えば、バンコ切り替えみたいなね。まあ、涙ぐましい。
ファミリーコンピューターに関しては。
はあ、はあ。
どこまでのことはもうご存知なんですか、うん、もう、ね、もうすべても何でも聞いてくれみたいなことですか
いえ。
え？だってもう、だって、講座開くぐらいですよね、先生。
今日までのとこやんか。
いや、ファミコンのことはお任せってチラシ見てきたんですけど。
博士はまだ先生はいっぱいおるからね、これ。
これはもう、ウグイス城の教える PC と同じ香りがするぞ。
何ですか？ この今の番号切り替えだけでもちょっとだいぶ勉強になったと思いますよ。番号切り替えなんだよ、坊やって近所の子に言えますよ。
なるほどね。
うん、明日、学校始まったら言ってください。
始まったらじゃあ、番号切り替えの話
です。教室で言ってください。わかるか、わかるかって言って。はぁ、はぁ、言って。
ああ。
ね？
なるほど。あ、そういうことですか。
しょ？これが、まあ、スプライトとその、涙ぐましい努力の、まあ、一例だね、これが。
ああ。ね、まあ、じゃあ、あれですね。
うん。
まあ、 もちろんさ、ハード側の、
うん、
性能面もありますけど、うん、そのソフトウェア面のその開発技術の向上っていう努力も、うん、やっぱりすごかったっていうことなんですね。
ですです。
ああ。
で、例えばね、このスプライトの、まあ、じゃあ別の話しましょうか。あんまり気にしなかったかもしれないけども、こういうことがありますよね。
何ですか？
まあ、例えば、またマリオブラザーズ、スーパーマリオはね。
はい。
はい、タイトル画面出て、はい、スタートボタン、ポチッと押しました。ポチッと押してましたら画面どうなりますか？
ちょっと黒に1の1とマリオ、
うん、出てきましてね。
すごいシンプルな。
うん。で、始まりますわな。
まさね。
うん、で、ずーっと行って、はい、はい、土管出てきたよ、土管出てきたよ、はい、土管出てきて、乗っかったよ、どうする
乗っか、下押します。
下押すね。下押したらどうなる、トゥルントゥルントゥルン。
ちょっと黒くなって、
うん。
で、デゲデゲデゲって始まります。ね、
はい。で、最後旗はビューってなって、
ダラリ
ラララってなって、得点のプロロが終わって、はい、次の1の2行くよ。1の2行くときどうなる、
暗くなって、
うん、
1の2ってシンプルに出てます。うん、マリオいます。はい。
なんでいちいち暗なんの？
え？いや、それはもう、まるちゃん、お寿司屋さんに行くのマッキーみたいなことちゃいます。
アイキャッチみたいにこう、
ま、
キャッチ画面を入れるみたいな演出やと。
いや、そう思ってるんですけど、こっちは。うん、
まあ、そう撮ってもらったらね、願ったり叶ったりなんですけれども。うん、あれ実は。
ですし、うん、作ってる側はもうしめしめなんですね。
うんうんうん、まあ、多かれ少なかれそういう部分も確かにあったかもしれません。だけど、はいはいはい、あれは必要に迫られてやってるんですよ、あれ。
あ、もうだ、あれ差し込まざるを得ないっていうことですか、じゃあ。どうしてですか、先生。
真っ暗になってる間に裏で、次のステージ買い取るんですよ。
うん、AD がっていうことですか？
もう、ファミコン、の妖精が。
先生
何ですか
先生、これほんまにみんな、合格してます？
大丈夫ですよ。本当ですよ。妖精
とか言うてますよ、今。
全体を書き換えないとダメなんですよ。
ファミコンの妖精が。
うん、背景やら、何やら、勘やら、言うてね。
妖精がって書いて大丈夫ですね。
妖精は自分の中で持っといて。覚えるときの、まあ、泣くよ、うぐいすみたいなことですよ。
なるほど、うん。イメージで。
そうそう。そんな
の方が覚えやすい。
妖精がとか書いたら罰よ、もう。途端に。覚えるためのテクやから、これは。
あ、わかりました。はい。イメージとして
っていう。そうそう。だから、ああいうふうに全体を書き換えるってときには、ちょっとお時間がいるんですよ。
なるほど。
ね、スペック的に。
ああ、ああ。
だから一旦、顔面消さなあかん。一回バンと書いてよ。
だから全員集合のそのセット変えるときに一回暗転する感じですよ、
うん。そうそうそう。それで文字が出てますね。なんか、ステージ1のなんぼのマリオのちっこい画像とかけるなんぼってあるでしょ？
はいはい。
あ、もうギリギリなんですよ、あれ秒が。あれ以上文字並んだら消えちゃうんです、最初言ったように。
あ、ごめんなさい。先生、もう一回言ってもらっていいですか？なんか、何ですか？
暗い画面に、ステージ、次、1の2
と、
うん。で、開業して、マリオのアイコンと、かける、残り人数みたいな。
出てくる。そんなんやったっすかね。
うん、あ、でもなんでこう、一列、綺麗に並べて書けんのかな思ったら、あれはもうあれ以上書けないんですよ。だから。余計なことできないんですよ。
キャラクター消えちゃうから。あれぐらいシンプルな表現を、
そうです、そうです。
押しとかないとっていうことなんですね。
だって上にはほら、得点とかも書いてるでしょ？
書いてます。
あれも書いてるからね、ずっと。
あ、そっか。
うん、
ああ、だ、そう、裏で走ってるときは、そこにパワーを集中させなあかんから、
そう。
その、絵に使える表現がそれだけ
なるべくちょっと、小休止させなあかんから。
ああ、なるほど。
一旦画面を消すんですよ。これは画面を消すって、性能というか、まあ、システム的に持ってるんですよね。画面全体をオフにするっていう、命令があるんですよ。
CPU の方から出て、そういう命令が出るっていう。
そう、画面オフみたいなね。
一旦オフ。その CPU が、なんて言いましたっけ？
画面表示をオフにするっていう信号を送るんですよ。
そう、いや、CPU の名前。
名前がですか？ちょっと待ってくださいね。リコーのね、 RP2A03 ですよ。
リコーさんが作ってたんですね。そうですよ。RPA2A03。
覚えへんな。書いといてくださいよ。
RPA2A、
うん、それ。
2430。
違う。
2A03。2A03。
うん、RP2A03。名前つけとけよ、ね。
そうですね。なんかね。理工が作ってるいうのはちょっと。
理工ですよ。
驚きです、でしたね。
理工って書いてますよ。
へぇ
裏に。嘘です。
マジっすか。
嘘です。
そうです。はい。
はい。はい。まあそういうことで、ああいうワンクッション、ワンクッションがあるんですよ。
うんうん。
ね。
はい。
おいで、まあそうね。さっきちらっと話してますけども、その消えるってやつですよね。
はい、消えるってやつ。
うん、これは、さっきちらっとこのも言いましたけども、その、LINE でこうキャラクターを書いてってるでしょ、テレビ自体がね、ブラウン管は。
はい、はいはいはい。
電子銃2の、あの、ブラウン管の後ろがビューって撃ってるんですよ、上から、左上から右下まで、ファーっと水平に。それで描画するんですよ。
はいはいはい。
ブラウン管テレビっていうのはね、レーザーじゃねえな。まあ、レーザーみたいなもんには思ってください。
はい。
銃でこう撃ってるんですよ、信号、映像。で、その残像が見えてるんです、映像は。
ほうほう。
だから、ブラウン管テレビを例えばカメラなんかで撮るとこう、上下にシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンってこう、映像が流れてくるのって見たことないですか？ないですか？
ちょっとイメージがあんまりよく。
あの昔のテレビでぶっ壊れてくるとこう、上下にババババババンってこうスクロールするみたいな、故障するとき
は。ああ、あります。
イメージできます？
はい、
あります。あれはこう、ちょっとそれずれる、動機がずれて、ああやってこう、流れちゃうんですね。要はビームでこう、ピャーって撮るんですよ。いや、ほんまですよ。電子銃いうのがあってね、後ろから。
へえ。
だからあのブラウン管って中開けて見たことあるかどうかわかんないですけども、後ろに行くとヒューって先っちょがとんがってるん
ですよ。ああ、ですね。そのロート状の。
うん、そう、はいはいはい。あのロート状の一番先端に電子銃のがあってね。
あ、なるほど。
それを画面の左上からずーっと右に向かって一列ずつ下に向かって、最後右下まで書いていくんですよ。
へえ。
で、人間の目には早すぎて見えへんから錯覚として、一枚の絵として見えるんですな。なんで急に米朝師匠みたいになったの、今。
いや、わかんない
ですか。なんとかなんですな。
ものすごい駆け足だなぁと思って、もう。質問させる、もう、隙を作らへんなぁ。
授業、どっちかは決まっとるんやで、あんた。質問してくるから、あなたがね。
なるほど。
他の生徒さんもおるんやから。
すいません、僕一人で。
先生、さっきから君の質問ばっかり聞いてるからね。
ごめんなさい、すいません、うん、なんかちょっと、
ね。あとの二人が変な顔してるよ。
いや、もうちょっと
三人しかおらへんのかい。
ね、自分の、三人だけ。ああ、ほんまですか。
う
ん、
ね。
ああ。
で、そのタイミングに合わせてファミコンがこう割り込んでくるんですよ、映像を。
うん。
うん、だから、そのタイミングによっから、あの、描画できへんっていう事情もあるんですよ。スペック的にね。んで、さっき言ったように、ね、消えてしまうと。でもどうですか？例えばシューティングゲームで、はい、性能かなんか知りまへんけど、キャラクター消えたらどうですか？キャラクター消えているのに当たり判定生きてるんですよ。それは別ですからね。例えば見えへん球に当たって死ぬことですよ。
あ、怖い。
わかります？そんなもんね、うん、コンボイの謎どころちゃいますよ。
ですよね。
たま見えへんねんから。
いやー、そんなもう鬼畜ゲーじゃないです。
でしょ？そんな人間が言ってるだけで、いやいや、ファミコン的には、いや、お前、たま当たったもんだって。
あ、なるほど。
いや、でもちょっと見えてへんかったから、って、なるでしょ？
ああ、はい。
それじゃ困るじゃないですか、ゲームとして。
そうですね。
じゃあどうするかっていうと、
うん、
表示のタイミングをずらすんですよ、わざと。
どういうことですか？
つまり、
はい、
ちょっとずらして、表示して消えて、表示して消えて、表示して消えて、つって、ちらつかすんですよ、もうしゃあないから。
なるほど、ほうほうほうほうほうほうほう。はいはいはい。
で、例えばですね、あの、グラディウス思い出してください。
グラディウス、はい。
ファミコンのね。
はい。
オプションをつけて、横一列になると、なんやらなんかチラチラするぞってありませんでした？
うん、うん、ありました。
なんやねんこれってなったでしょ。
な りましたね。
なんかちらつくちらつくって言ってましたけども、うん、あれわざとちらつかしてるんですよ。ちらつかさんとオプション消えるんですよ。
ああ、なるほど。
せめてちらつかして、ちゃんと表示してますよっていうのは判断してやらんと、
とゲームとして
成り立たへんで、そういうことです、そういうことです。
ああ、なるほど。もう、だからもうファミコンで表現しうる、うん、もうギリギリのところを攻めてたっていうことなんですね。
そうそうそう。で、グラディウスでそんなもんやからさ。で、また今日やたら出てくるけど、ドラクエの例えで言いますと。
ドラクエが多分例えやすい
んです、ね。安いんです、安いんです。仲間増えるようになりましたね。あの、はい、3以降、うん、2、で、3から、はい、どんどんどんどん仲間増えてきましたけど、さすがに後ろに一列並んで、どないしようもないじゃないですか、引けてもたら。あれ後ろのやつおらへんでってなったら困るでしょなるでしょ、
はい、困ります。
だって、まっすぐ歩くときあるでしょ、やっぱり。
はいはい、
外の面とかね。
うん、そうですね。
おみんなどこ行ったんやなったら困るでしょ、
はい、困ります。
じゃあどうしたかっていうことで、馬車を使ったんですよ。
うわあ、なるほど。
わかります？
だからよし、みんなで行こうぜじゃなくて、
そう、もう馬車にしてしまえと。
混んでおけば、
うん、こいつらおるよこんな感じと。
かけるナンバーはもう
そこに。ああ、そう乗ってますと。賢。どうですか？
ああ、こうもう会議室これどうしようか言ってみんなで考えたんでしょうね。
うん、乗り物ってどうですかねって。
ちょっと、
カタン今カタンコップ、タオさんまで。
これやー言うて。堀井さんも。
堀井さんも。
いいですね。
それ俺が考えたことにしてくれへんかって。
言ってね。
肉食べに行こうか。俺が考えたことにしてくれへんかって。
はい、お疲れ、言ってね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。だから、
うん、
あえての馬車、フィールド上での馬車いうことなんですね。
そうなんですよ。ですか。
なるほど。
賢いな、賢いこと考えてるの
も。第一章、第二章で、第四章で全員集合するときに、
うん、
馬車っていう風にすると。
そうそう、そうせんとも出てこられへんから。
そうですよね。
しかも雰囲気あるやん、馬車の中におる、みたいな。
先生、ちょっと僕、すごい、
うん、
今、その表現のことに関して、
うん、
いろいろ今不思議に思った
んですよ。何でしょうか。
あの、ドラクエ3とかを、うん、やってますと、
うん
うんうん、どうでしょう。例えば、ラスボスとかね、
うんうんうん。
あ、ラスボスじゃなくてもかな。
うん、
なんかね、そのフィールドがあんだけ色鮮やか。
おーおーお
ー、背景真っ暗なんですよ。
君はすごいな。
え？
よーできる子やな、君は。感心する
わ。なんでなんですかあれ。だって今までね、あんだけ海だ、山だ、岩だとかっていうのを表現してて、で、仲間もいっぱい引き連れて。
それはね、次の章なんだね。
はい、え？
次の章の説明に関わってくる話なんだよ。いいところに、いい質問ですね。
先生、これ僕受かりますかね？
もう君見えてきたよ。
ほんまですか？
完全に A 判定だよ、君は。
じゃ、頑張ります。
うん。
はい。
いいよ、君。その君からその質問出ると思わんかった。先生。先生、びっくりした。
やっててよかった。
こんなに伸びる子知らん。
あ、もう、先生のおかげです。
怖いです、先生は。
先生のおかげです。ありがとうございます。
今日、朝来た時はね、
はい、
なんやもうどこの馬の骨ともわからんような君やったのは。
すいませんもう鼻垂らしましょ
う。ああもうびっくりした。
はい。
伸びしろあるな。一郎やな君は。
あほんまですか。
うん。富永。
行きますかね。
富永。
富永。
うん。
ああはい。
はい。
じゃあもっともうどんどん押してください。
次行きますよ。もうちょっと時間も押してきますからね。
はい、はい、はい。
じゃあ次。さっきまではスプライトでしたよ。
スプライト。
ね。もう一個ありましたね。何でしたもう一個は。何画面でしたっけ
バックグラウンド。
バックグラウンド画面についていきましょう。
はい。
今度バックグラウンドはですね、これ画面サイズが 256×240 ドットですね。大きいですね。一面ですからね、はい、ドドーンと。大きく使えます。はいはい、一枚もんなんでね。 はい、はい。で、さっきのスプライトで換算しますとですね、これが 32×30 キャラクター部分をボボボボボボボボンと大きくことができるんですよ。
ほうほうほう。
横に32、縦に30ということですわな。
うん。
1枚の絵にしたら 25×240 ドットなんですけど、まあ今のパソコンのスペックからしたら荒いですわな。
うんうん。
まあ荒いですよ。まあこれはしょうがないです。
うんうんうん。
なんですが、
が、
ね。
はい、
当時の家庭のテレビっつうのは、はい、そんだけの大きさ設定はできるんですけども、実は、上下、見えへん部分があるんですよ、実は。
見えない部分がある、う
ん、実際には見えないんです。ブラウン、性能上は描画できるんですけども、ブラウン管っていうのはちょっとこう湾曲しておるんですな、上下が。
ああ、はい、してますね。
だから、もう、書いてるけど、実質見えへんっていう部分があって、そこは、計算に入れてもしゃあないんですよ。どうせ見えねえから。
うんうんうん
う
ん、
というわけで、上下の8ドットっていうのは、もう、描画せえへんと。
なるほど。
いう感じにやってます。だから、ものの本とか見るとね、224ドットしか出力されないなんて書き方もしてるんですけども、
あーはーはーはー
はー、スペック的には最初言ったように、256×240ね。
ほうほうほう。
だけど、ものによっちゃ224しかできませんよなんてことを書かれてたりはしますと。ね。で、パレットの話はさっきしましたから、割愛しましてね。
はい。
はい。で、キャラクター、さっきのスプライトね。はい、スプライトは 8×8 で、書いてたにもかかわらず、ドラクエの、マップなんかは 16×16 ドットで表現しているんですけども。
もう。
はい。これは、これで、ね。パレットは、ごめんなさい、もうここ、割愛しましょう。ここ割愛しましょう。
大丈夫ですか？
ここ、
割愛しても。
はい、この話面白くないです。もう色の話は。
これ今、ノート書かなくていいですか？
いいです、いいです。もう、これ、さっき説明しましたんでね。
あ、はい、はい、はい。
これで、もう、どんどん行くよ。
先生、どっから来てる言うてましたっけ？
え？私？
はい。
足屋。
あ、ほんまですか？
うん。
はい。
はい。さっきの質問にも行きましょうか。尺的、はい、もう時間ないんでね、ちょっとごめんなさいね。
はい。
さっきの太郎くんのね、質問がありましたよね。
はい、お願いします。
ボス戦、ボス戦になると急に、なんかハゲ消えて、ね、うん、自分たち味方と主人公と、で、ボスしかおらへんみたいな。
そうそう。ドラクエの時も。
うん。そうね。
竜王は、
うんうんうん、
まだ背景あったんですよ。
おぉ。
ダラララーンつって。
お
ぉ。でも、ダッタッタッタッタ
ッ
タッタってガオーってでかいの出てき
た。なってた、なってた。
なるんです
よ。FF もそうね。
うんうんうん、です。
なってたね。
なんでなんですか？
これはね。
雰囲気
ももちろんあります。演出的にいいですよね。安定してるっていうのもね、うんうん、もちろんそれもありますけど、
ラスボス感は出てますね。
出てますよね。
で、まあ、僕らがそういう風に刷り込まれてるだけかもしれない、
うん。それやったら、ありがとうございますですわ。でも、あれは必要に迫られて走るんですよ。うん、
あ、でもだから、ラスボスってそういうもんやって思ってましたけど、
実は違うんですよ。
もうそうせざるを得ない事情があったんですね。
うん、なぜかというと、
はい、
あんなでっかいスプライト書けないんですよ、ファミコン。そもそも。さっきも言ったように。
なるほど、そう
ですね。あんな、そう、うん。ドーン置いたら、主人公とか置けません。消えちゃいます、さっき言ったように。
あ
で、消し、表現したいからってまたチラッとつかしたらダメでしょ？チカチカチカチカなんて。じゃあどうするか、ああいうでっかいキャラクター表現するのにね。バックグラウンドを使うんですよ。
ああ、そういうことか。
背景で、デカキャラ描くんですよ。
ラスボスを描くと。
ドーンと。
だから、
背景描かれへんやん。
もう描けませんし。
描けまへんやん。
だから、うん、その、あれですやん。ちょっと、
うん、
なんて言うんですか、
うん、
ヒットポイントとかの文字のとこにめり込んで、うん、
若干ね、
表現されてたりする
わけですか。そういうことです。あれはしょうがないんです。背景ですから。膝打った。
先生。
うん。
僕もなんか合格できるような気してきました。
そして今日一の納得感でしょ？
なるほど。
はぁ、ちょっと気になってたことがパーッ雲が晴れたやろ？
先生。
うん。
これ3800円は安いです。
安う、おますよ。おます
しゃろ。ものすごいもう、ツボ得てます。点数の取れる事業です。
でしゃろ
もう、いらん、点数取れないところ全然教えてないです
よ。僕の先生は、やんか。
フィーバー、ね、
まあ、言ってね、なってるでしょこれどうですか。
うわー、いいですね。
ね。じゃあ、この技術を今さっきまで説明したスポライトと背景のね、
はい、
技術を駆使して、
して、
駆使して表現している画面が一つ有名なのがあるんですよ。これを分かった上で見るとすげえことやってんだ。おめえすげえことやってんなーっていう画面があるんですよ。
もう長州さんで言ったらおめえすげえなおめえ
飛ぶぞーっていうね。いうこと。
ダブルグーパンでね。
そうですよ。おめえすっげえ
な。すげえな、おい。
こんにちはーっつってね。
ホタテ、飽きないかって。
いうことですよ。横道それないでください。
はいはい、す
み
ません。
屈指のね、シーンがあるんで、これぜひね、今から説明を聞いた上で、なんやったら YouTube なんかで上がってると思いますから、見ていただきたいシーンがあるんですけれども。
何ですか？
これがね、ドラクエ4です。
ドラクエ4
の第4章のエンディングで、船で出航するシーンがあったのは覚えてますか？
ああ、そんなんありましたっけ？
帆船みたいなでっかい船で旅立つシーンがあるんです。ブー。
はいはいはい、はい。
つってね。
はい。
さて、この画面ですが、まず。
うん、
ね。
今、僕見てますわ。
移植のやつ見んとってよ。ファミコンのやつ見て
ます、はいはい。ファミコンの方今見てます。
はい。これまずね、船はね、こんだけでかいですから。
うん。
これ背景で描いとるんですな。
うんうんうん、うん。
はい。で、下方向に、うーんって動いてるんですけども、これは実際には画面が上にスクロールしてるんです。画面が上にスクロールするから背景画面は当然下に下がっていきますわな。背景ですから。で、背景で描いた海なん、あ、ごめんなさい、船なんですけども、背景ですから、だんだん上にスクロールしたら黒いの出てきちゃうじゃないですか。海が真っ黒になって切れてまいますわな。だから海をスポライトで描いていくんです。波を。パタパタパタパタと。一列、一列。どんどんどんどんどんどんね。はい、どんどんどんどん動いていくと、桟橋がありますよね。見送っている人がおる。
うんうんうん。
うん。で、桟橋で、ね、最初桟橋自体も、バックグラウンドで描いてるんですけども、
うんうん、
みんなが乗った後、背景に切り替え、あ、背景やったのをスプライト切り替えます。パシッと。
うん、背景やったのをスプライト。うん、
スプライトに書き換えます。パシャッと。
うんうんうんうん。
そうすると、上、マストが通りますよね。船のマストが。はい、
うんうんうん。
そうすると、桟橋はフロントにいるんで、マストの上に来ますよね。
うんうんうんうんうん。
わかります？
うん。わかりますよ。
そしたら、被っちゃうんで、マストがちょうど被るときにパシッと切り替えるんですよ。
おー、タイミング。
タイミング。
うん。
で、船と切り替えて、うまいこと、マストが桟橋の上を通っていると。
はぁ、
あ。わかります？
すごいですね。そうやって見てみると。
そうそうそうそう。
ドラクエ4の4章のエンディングですね。
う
ん、
そうそう。
つまり、ドラクエ4のエンディングです
よ。そう。で、桟橋とマストがちょうど重なるときに、スプライトがマックスの水平一列並んで消えちゃうんですよ。
うんうんうん、
で、消えちゃうことによってマストの表現が消えるから、わかる？
うんうんうん、
水平に一列並ぶでしょ？
ちょうど今見てますけど。
そうそうそうそう。要はね、背景やった船のマストも一部フロントキャラに変えるんですよ。
はい。
で、桟橋もフロントキャラでしょ？フロントとフロントが水平に並ぶと消えるっていう約束があったじゃないですか。
ありましたね。
その消えるっていう約束で消すんですよ。桟橋の方をわざと。
なるほど。
そうするとマストは残ってるから、 マストが上に来て桟橋で消える。
よー、緻密な。
わかりますかね、これ説明ちょっと下手やったんでわかりにくいかもしれませんけど。
動画を見ながらやったらわかるんじゃないんですかね、うん。
マストの横位置の柱がバックからフロントに変わるんですよ、一瞬。で、フロントのマストと桟橋のマスト、あ、ごめんなさい、桟橋が横一列になるから、消えると桟橋の方が。
うんうん、
消えるから、マストが上に乗っかって見えると。だから、マストは桟橋の上を通っていくと。うん、これは動画見ながら本当は一番説明したいんですけどね。
そうですね。
そう。ということで、ありえへんのですよ、普通。あんなでっかい船ぐーっと動くのって。当時としてはね。
重要なのは、そういうことで、
うん、
裏方はすごい頑張ってましたよっていう。
そうなのです。
ことを知っておくと、
そう、うん、また、
うん、
楽しみ方、そういうことですよ。ね。あと、まあ、今日はちょっと割愛しますけど、有名なところで言ったらね、FF の飛空艇の爆速で飛ぶのは、うん、なかなかあれ解読されなかったんですか、プログラマーが天才でね。当時のスクエアに天才のプログラマーがおってね。
ほうほうほう。
あんなに高速でスプライトを動かすのでどうやってるんだ。
めちゃめちゃ速かったっすよ、うん、そういえば。
そうそう。
うん。
あれが移植できなかったんですよ。FF3 やったかな、何やったかな。
うんうんうん。
そのプログラムどうやってたかがわからんか、もうその人辞めててね。
うんうん、
後に移植作を作ろうと思ったけど、なかなか再現できなかったという、
いつもあったんですよ。ええー、仕事したんですね。
一晩でね、そう、リクエストにこんなんできへんやろかあったら答えて、天才プログラマーがおったらしいんです。みたいな話もあったりするんですよ。
ああ。踏み込んでるから、ね。ええー、仕事するな、いうことなんですね、そのプログラマーさんも。
というわけでね。ファミコン自体の性能ってのはもう今から考えたらもう本当に今のスマホの足元にも及ばんようなものなんですが、
うん、
当時の技術者たちの涙ぐましいアイデアと努力と血と汗の結晶なんだねと。
そういうことですか。
ところがどうだこれ、この話後半はソフトの話になってきてないか？
いや、僕もそこはもうあえて触れないように知っときました。
どうだい？
途中で何でもかんでも突っ込みはええってもんじゃない
です。途中で気づいた生徒さんがもう帰ってしまっているぞ。君しかいないぞ。
先生、
なんだい？
授業始まるときに、ファミコンの話すると、
うんうん、
あのソフトがどうやったとか、
うん、
そういう話になりがちだけど、
うんうんうん、
もう、ファミリーコンピューター本体に、
うん、
もう視線を向けて、話していこうやないかっていう話はね。
言って始まっていった、この授業。
じゃん。
どうだ、最後。
もう、完全にソフト側の処理の話。
途中でね、気づいたよね、これ。
はい。
どうしてもヘッポコスペックなもんでね。
先生、来週またよろしくお願いしますということで。
知らない。
ありがとうございました。はい、今回もお便りいただいてます。ありがとうございます。
お願いします。
はい、ちょっとツイッターの方は今回は抜粋で、
うん、
なんつかちょっと紹介させていただきます。
はいはい。
大山敏郎さん、ありがとうございます。ああ、カウンティングカーズシーズン6スタート、
うん。
しかしダニーの声が、え？地声になってる、
うんうんうん。
違うんだ。俺のダニーはあの声じゃなきゃダメなんだ。しぎち兄さんどう思いますか？
うん、見ました、見ました。
6どうですか？兄さん的には。
生声でした。字幕ですよ、今回は。だから。
マジですか？
吹き替えじゃないんですよ。
あの吹き替えがいいですね、僕も。
吹き替えはやっぱり結局、ヒストリーチャンネルのものになっちゃいますんで。
ですよね。
ダメなのかな？よくわかんない。
あれしてほしいですよね。
だからいつも、あの番組ほら、そうは言っても、裏で小さい声で地声聞こえてたじゃないですか。
はいはいはい。
あれがもう全開で聞こえてくるっていう。
なるほど。
うん、完全吹き替えじゃないでしょ、あの番組。うっすら聞こえてたでしょ、あれ。
うっすら聞こえてますね。うん、
じゃなくても。だからオープニングの、 ナレーションもないんですよ。
ようこそ、
カウンティングカーズ。あれもあれもないっていいきなり始まるんや。This is County Cars とか言ってよ。ああ、違うって。まあ中身は一緒ですけどね。
もう、俺、忘れましたわ。なんかね、日本語のオープニング良かったなと思いますけど。
おめえさんがって言わへんもん。
ああ、うん、辛いっすね。
そうそうそう。なんかね、まあ違和感ひどくはないけど、うっすら聞こえてたからね。
なるほど。
でもなんか違うよね、やっぱり。
ありがとうございます。
はい。
あ、はじめましての方ですね。
はい。
K 店長さん。うん。はじめまして、
はい。はい。ありがとうございます。
名古屋の K 店長と申します。
はい。
毎回とても楽しく拝聴しております。ありがとうございます。
うん。
198回、トークネタベストキットですが、
うん。
1を劇場で見ました。
おお。
当時、鶴の蹴りをみんなでよく真似したものです。
うん。
また中学校の地区内にあったペンキ屋さんがかなり強いのではと子供たちの間で噂になってましたね。あれ見た子供はペンキ屋の親父はみんな強い。
うんうん、近寄るなってことよね。
なるほど、
うんうん、
あ。子供って単純ですね。
そら思いますよ、やっぱり。
あ、まあ、でもあれやってる時に子供やったいうことは多分、
うん、
僕と同世代ぐらいの方ですかね、うんうんうん、多分、経店長さんは、うん。はい。ありがとうございます。はい、つよぽんさん。
うん。
コブラ会、あばれラジオさんで生まれた、またもや架空のものと思いきや存在するんかい。
ありますよ、ちゃんと。
見てー、うん、けど、ベストキッド大好きな人にとって、いいのか、後悔しないのかっていう気持ちもあります、
うん、
いうこと言ったら。
うんうん
うん、もう、これね、うん、僕は、ベストキッド好きですけど、
うん、
面白いですよ、
ね。面白いです。ぜひね。
見て、後悔は多分ないと。
1話だけでも見てください。1話無料で見れるんでね。
で、それで、うん、もうええわって思ったら、それでね、
うんうんうん、
やめてもらえればいいと
思います。うんうんうん、
僕は、おすすめします、うん。はい。
はい。
ありがとうございます。あ、ピスケさん。
はい。
ありがとうございます。こちらは番外編ですね。
うん。
について、今回のゲストは、起点が効きすぎてて凄すぎる。
うん。
まさかの、ビームサーバルからの、
うん。
下りは、ホール4もホール4、ヒロム4もヒロー4で、芸歴すら感じますよ、ということで。
おぉ。
あ、受けてますね、これまた。いや、確かにね、ちょっとやってる方は結構楽しかったりしますからね、うん、これ。
君、あんま分かってへんかったやろ。
サーバルでしょ、
うん、
まあでも、あこはあんまりね、足踏みさせたら悪いかな、思って。もう、トントントンと行きました。
分かってない感が滲み出てたわ。
うん。テンポって大事ですね、うん。
いや、あれで、あれが正解やわ。
うん。
うん、
僕は結構そこそこテンポ感の方を重要視してま
う。ちゃんとそんなもん抑えとるんやでっていうことをやったくだりやね。
多分ね、
うん、
ちょっと世代がちょっとちゃうんですよ、うん、サーバル。
あれぐらいのことは知っとるぞこっちもと。出したった感やね。
ありがとうございます。ニジババ生活さん。
はい。
今回一番好きかも。黙る小僧からの愛の参加。うん、
はい。
皆さんネタですよ。
まあ、一つ、ネタバレしておきますとですね。
はい。
あそこの、皆さんの下りは後取りですからね。
言っちゃうっていう。兄さんこだわりの下りやった。
ごめん、ちょっと、皆さんとこやりたいんやけど。
ここ。
抜けてたわ。これ、これここだけちょっとやらせてもらっていい？
ちょっとやらせて。で、僕、うん、その差し込んでもらったファイルもらいましたけど、
うんうんうん、
全然何の違和感もなく差し込んでたんです。
差し込んでたでしょ。
ちゃんと繋がってるな。
ちゃんと繋いだかな、あんた。
これ、スタッフ頑張ったな、いうことで、
ね。岩さん忘れてた。危ない危ない危ない、思って。
あ、うん、あ、バットダディさん、はい、ありがとうございます。
はい、
須田さん、割と最近のアニメもご存知なようで、機会あったらお店行きますよ。
ちゃんとできるぞ、と。
ああ、須田さんの、
うん、
なんていうんですか、名前の由来がどこまで伝わってんの？
全然伝わってないと思う。今回寄せてるんやけど、全然伝わってないと思うわ。一応言うとくと、須田米太郎でしょ？須田、ダース、ベイタ、ベイ、米太、いうことですよね。
いや、僕は、これ、うん、後で気づいたんですけど、うん、これ伝わってんのかなって
思う。全然。いや、たまに寄せてみると全然伝わってなかったよね、これ。もう寄せるのやめるわ。
はい、ありがとうございます。はいはい、ちょっとツイッターは、ほいじゃあ、最後にしよう。もうね、たくさんいただいてて、
うんうんうん、
ね、もう2通ぐらいしましょうかね。
うん。
はい。あ、浅沼さんいただいてますね、はいはい。ありがとうございます。はい。先日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。やっと追いつき始めたんですけども、うん、番外編が気になって、怪獣エキスパートの、回聞いたんですよ。
うんうんうん。
あ、こういうのやりたくて、ポッドキャスト一人でやり始めたじゃんって思ったんですよ。
うん。
ありがとうございます、ありがとうございます言うて2回おっしゃってました。
うんうん。
最近ね、
うんうん、
浅沼劇場さんも再開されたっていう、はい。
そうですね。
僕ね、結構ね、初期の頃やってた浅沼さんの、
うんうんうん、
一人コント的な、
うんうんうん、
何やったかな、中金取られたスーパーマリオ。ああいうの結構ね、僕好きやったんで、また、うんうん、
やってほしいですね。
いたら、ね、ぜひ、そういうのも聞きたいなと。
全然やってください。同じ感じでやってくれって全然いいですよ。聞きたいね。はい、
ユーモア満点な配信、また待ってます、いうことで。
ユーモアって。
なんて言うんですか。
いやいやいや、あんま普段使わへんこと出てきた。
なんかちょっと、ぬるかったっ
す、ね。こそばいいのが出たわ、今。
ユーモア。
君はユーモアがあるね、みたいな。
おもろいのって、ええやん。
おもろいって言ってくれよって。ユーモアって。
はい、ちょっとたくさんいただいてるんですけど、ラス1、はい。はい、ガーネットさん。
はい。
多分、初めていただいたんじゃないですかね、うん。
はいはい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオさん拝聴、
うん、
大好きな番外編シリーズ、
うん。
大好きな番外編シリーズ。
大好きやったよ、ほら。どうですか。もう完全に不相に響いてきてるよ、これ。
闇落ちされた履力の使い手さんが予想しない感じに話が流れていき大爆笑でした、
うん。
これからも番外編楽しみにしてます。
来てるなぁ。また筆を取らなあかんよね、これ。
これはね、まあ、取ってる方もまあまあ楽しんでますからね、これ。
うん。ねえ。
ありがとうございます。
はい。
どうですか、G メールの方は。
わかりました。
はい。
心して聞け。今回も。
はい、わかりました。
いいですか？
はい。
じゃあこちらいただきました。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。KTR49 です。
あ、お世話になってます。
はい、一連の小型レトロゲームの流れで、メガドライブミニが遅れていますが、とうとう秋に発売されますね。令和最初の新ハード登場ということで、セガのサイトから内蔵ソフトのラインナップが小出しに発表されていますが、実に良い傾向ですと。ムシャーレスタのヘビーメタルっぽい BGM が聴けるのと、レッスルボールやレンタヒーロー、コミックスゾーンなど超一級マイナーソフト群の採用が嬉しいですね。発売された1988年、メガドラは大学に入って新生活を始めた私にとって最初に買ったガジェットでした。テトリスが大人の事情で発売されなかったことで、コラムスやぷよぷよの完成度に痺れたものです。ストライダーヒリオや大魔界村の超異色、UFO キャッチャーでおなじみのドリカム中村さん作曲のソニック、小城雄三さんの楽曲がさえるスーパー忍びやベアナックルシリーズも良かったですね、うん。メガドラミニのソフト選択画面の BGM と、効果音も、4月担当されるそうですね、うん。復刻機の購入には静観しておいた 私ですが、これは買うしかないです。お二人は何か復刻機を購入されましたか？ミュージアムミニも良いと思いますが、追伸、アマゾンの転売や価格には笑いましたが、普通にリアル店舗で定価で買いましょう。下記がセガの公式サイトのリンクです。 気合入ってますね。伊藤聖光氏の動画ナレーションが発売当時を彷彿させますということでいただきました。
うん、はい、ありがとうございます。
はい。
ああ、メガドラ見に来ますね、いうことで。
うんうんうん、うん。
はい。伊藤聖光さん動画ナレーション。
あの当時のあの感じですか、なんか。
あの感じですか。
うんうん。
懐かしいですね。
うんうんうんうん、
まあね、うん、僕はね、うん、ちょっと、今回は、
うん、
パスまではいかないですけど、
うん
うん、もうちょっと、ゆっくり買おうかなってちょっと思ってますね。
うんうんうん
うん、あのね、まあ、復刻機に関しては、
うん、
まあ、ファミコンミニ、あとスーファミミニは僕は買ってますね。
うん
うんうん、で、やっぱそれが当たったもんで、もう、トントントンと出てきたじゃないですか。
うんうんうん、
ねえ、あの、全部言ってたらもう追いつかへんな、いうことでね、これ。
あれ、でも、コレクションとして欲しいんじゃないんですか？
本当は欲しいです。
うん、
だから、いずれ、ネオジオミニも、うん、まあ、ちょっと評判落としますけど、
うん、
あの、プレステのミニ、
うん、
で、メガドラミニも、うん、やっぱコレクションとしてはちょっと持っときたいなっていうのはあるんですね。
うんうんうんうん、
で、まあ、メガドラミニに関しては、
うん、
まあ、正直、ゲームが何入ってようが僕別に何でっていいんですよ、本当は。
どういうことですか？側が欲しいだけ。
側が欲しいんですよ。
ちっこい側が可愛いのが、飾っときたいってことでしょ、
うん、そういうことなんですよ。
ははもちろん動いてくれるのは全然いいですけど。
そうなんです、そうなんです。
基本飾っときたいだけの話で。
うん、ね、まあ、そんな、だって、代表作は何本かやっぱ入るじゃないですか、ほっといても。
うん、
ソニックしかりですけど。うんうんうん、まあ、正直ソニックできれば十分ぐらいに思ってますからね、僕は。
まあね。
うん。うん、まあでもね、メガドラ僕結構遊んでたんで、
うん。
うん、なんていうんですかね。まあ、メガドラ、まあなんかね、まあやっぱちょっと、スーパーモナコ GP とかになっちゃいますかね。でも多分そんなは多分入らないと思いますけど、
うん、
入れてほしいなとか思いますけどね、うん。うん。転売屋の価格がちょっとすごいっていうことで。
そんなとこで、でも、買うやつがいるからってことでしょ、結局。
うん。
ねえ。いるんだねって感じやけどね。
かね、うん、いや、まあ、なんて言うんですか ね。例えば、どっかの、うん、ホームセンターで、めっちゃ安売りしてる、うん、まあ、庭いじりの、なんか、工具にしましょう。
うんうんうん、
で、それを、まあ、背取りして、利益を出すぐらいの、ことやったら、
うん
うん、まあまあまあ、僕はセーフラインと言いますか、
うん、
まあ、小遣い稼ぎに、ね、うん、別にやるのはいいかなとは思うんですけど、
うん、
まあ、なんかその、この、新発売のもん買い占めてこうやるっていうのは、
うん、
ちょっと納得いかないというか、やっぱ品がないですよね。
品なんか基本的にないですよ、それは。
ね、
もちろん、うん。品なんかあったらそもそもやってませんからね。
転売な、もうこれはだって適正価格じゃないですもん、これ。
ね、でも買うやつがいるってことでしょ？さらに。
物がないからっていうことですよね、
うん。うん。そしてさらにそれを、みたいなこともあるんでしょ？
うん。
うん、ね。
いや、この前ちょっとびっくりしたのが、
うん、
太鼓の達人のアーケードあるじゃないですか。
うん、あ、見た見た。
太鼓パク
ティ。あれ、段階的に取られてたやん、なんか。
ねえ。
うん。一気にじゃなくて。
で、それがなんか、どっかで売られる、結構な金になるから、みたいな。
すごいよね。
すごいな。
それはもう、完全略奪やん。
なんも考えないんですか、
ね、考えない、考えないよ。考えないやつだらけやんか、そんなもん。
絶対見つかるに決まってるやん。
でも、やるんやからね。
ここやな、いうね、うん。KTR の K。
どうぞ。
今回僕なんですか。
いや、
今日は
T、
KTR に T、徹底的に
R、
令和の話しようぜ。
4
フォークを右手に
9、
うん、 キュッと2個突き刺すぜ。
さあ、次行きましょう。
ケチャル、ポリナイさん、ありがとうございました。
続いて、体調の悪い隊長さんからいただきました。
ありがとうございます。
はい。ラジオスさん、病気自慢コーナー音中、そんなコーナーになってるんですかこれ。
おかしいな。
は
い、
こんばんは、はい、愛媛県在住の体調の悪い隊長です。
はい。
私の最大の病気は、メニエル、最大の病気はって。メニエル病です。
はい。
突発でめまいがして起き上がれなくなります。
大丈夫ですか？
発症する前には前兆があるのですが、それに気がつかないときは薬を飲み遅れて大変なことになりますと。また数年前までは体重が100キロを超えていた頃、人間ドックの判定はほぼ C 判定でしたが、減量の結果今は B、過去1項目だけ C になりました。
あ、改善されてるっていうことですね、うん、はい。
そしてその残っている C 判定は太っていた時の後遺症の飛蚊症です、目の前に糸くずが浮かんでいます。
え、
あ、そういうのは見えてしまうってことね。
うんうん、
で、眼科で定期検査を受けていますが、今のところ問題はないようですと、
はい。
で、他にも一般的な中年男性が居酒の不健康自慢話で出てくるような病気もありますが、長くなりそうなので、この辺で以上、体調でしたと。
いやー、病気自慢コーナー本州っていうことなんです
ね。しんどいコーナーですね、これ。
いや、
しかもなかなかのんが来ましたけどね、この。
結構、ちょっとポップな感じで送られ
て、うん。私の最大のって言ってるからね。なかなかのやつ持ってこられましたよ、こんなん。
うん、でもね、うん、受け手としてはちょっと爆笑もできないっていうところもありまして。
変な感じになりますからね、お題にしかないでしょ、コメントはもう。
そうですよね、
うん。
まあでも、あれですかね、ちょっと B 判定に戻ってきてるっていうことで、ああ、まあやっぱりその減量っていうのが、ね、
そうですね。
やっぱりその、うん、体調の悪い隊長さんに、
うん、
いいように働いてるん
です、ね。もう名前の通りいいことですよね。体調
が。体調の悪い隊長さん。
体調ですから。本当に体調が悪いんですよ。
僕と同い年のパパさんが向かい側にお住まいになられてるんですけど、
うんうん、
今日時々その顔合わせるんで、あ、こんにちは、みたいな感じで、世間話するんですよね。
うん。
で、ゴールデンウィークどこか行きました、
うん、
話をちょっとしてたんですけど。
はいはい。
いや、まあ別に特にどこも行ってないですけどね、今日の朝ちょっと走ってきましたよ。
ほうほうほう。
あ、そうなんですか。どんぐらい走ったんですかって言ったら、30キロぐらいちょっと走ってきました。
ちょっとって。すごい。ちょっとの尺がすごいね。
すごいっすね。
簡単なちょっと30なんや、もう。
いやー、言って。
そんなかな、どんぐらいの速度で走ってんやろ、よくわからんけどね。
いや、なんかね、通勤をチャリンコで行っちゃう人なんですよね。結構な距離を。
うんうんうん、
ロードで、
うん。
ロードバイクで。
うん、
まあだから、まあ持久力は結構ある人なんでしょうね。
そんな30、すごいね。
僕、だって、ね、1キロ走ってももう結構ですよ、僕今。
うんうん
うん、まあ運動不足の塊みたいなやつですから、僕。
いや、もう、暑なってきてるからね、ふらふらなるよ。走ってごらんなさい、今。
元が僕、小ロリーじゃないですか。
うん、
いやー、でも全然運動してないんで。
うん、
いや、これ、いやー、まあ、僕の体質が体質やったら、
うん、
えらいことなってたなあいう感じはありますね。
まあ、でも、ちょっとずつちょっとずつやっていけばいいんですよ。そうしたら走れるようになりますよ。
いやー、ほんまに。
あなた、ところでチャリは乗ってるんですか？
チャリ乗ってますよ。
ほんまですか？ちょいちょいの感覚が、
ね、
感覚がすごく長い気がするんですが。
まあ、
うん。
ものすごい楽な乗り方しますよね。
なんかもう肘ついてそうな気するんですけど。
なんかロードレースっていう感じではない
です。ないでしょう。
はい。サイクリングですよね、完全に。
背中伸びてるやろ、なんか。
伸びてます。 風気持ちいいなぐらいの感じで。
あの少年野球とか見ながらよーっちゃ
ですです
やつやろ。
中明けのデージ張りのあの肘つく感じで。
全然。
うん、あのルートもなるべく坂のないとこを選んでますから。
うわもうロードバイクって何って感じやねもう。やっぱりそうなったか。
うんね、でもねそういうそのチャリ乗りに。うんうん便利な言葉があるんですよ。
何でしょう。
ポタリングっていう言葉があるんですよね。
ポタリング。
あの、散歩するがごたる。
ごたる？
ゆっくりチャリンコ。
ポタポタポタポタでこう、うん、
近所をチャリンコで楽しむっていうのをポタリング。
ポタリングっていうの？
はい。だから僕は、サイクリストじゃなくて、
ポタリスト？
ポタリストです。
ポタポタポタ。おばあちゃんやな。ポタポタポタポタ言って。
いやー、まあね、ロードじゃなくて、やっぱクロスぐらいは僕にはちょうどよかったな、言うて。
だからいらんかったやん。ママチャリでいいねん。あの、要はあれやん、あの、前と後ろに子供乗っけれるような電動の、でかいの、最近、おっさんとかも朝乗ってるわ、なんか、嫁はんから借りて。
あれはすごい。
でかいやつ、なんだこりゃ、って。
あのね、プロ SM さんでちょっと話題になってたんですけど、
うん、
あのギアの部分に、ちょっと細工をするだけで、
うん、
電動自転車バリにスイスイ楽になるっていう、
ちょっと待ってください。
パーツがあるんです。あるんです。
それは電動じゃないの？
電動じゃないんです
よ。後付けでそれは装置をつけると、
つけると
アシストしてくれるの？
アシストしてくれるんですよ。なんかね、
どういう力や？
まあ、難しいことなんですよ。いや、あ
の、何
要は、その、こいでるその原理で、どこで一番、人間の足に負荷がかかってるのかっていうところを割り出して、うん、そのギアになんかね、ゴムかシリコンか何かで、
う
ん、その、一番しんどいところをうまくこう反発させて、楽にこう、焦げるような仕組みになってるんですって。
うん、すげえな。
で、結構なシャドウの、
うん坂を
坂道でも、座ったまま、スイスイスイスイって。で、
うん、
今、電動自転車が、まあ、約10万としましょう。
うん、それは。
そのパーツ3万ぐらいでいけるんです。
マジで？
すごくねえす。すごくねえす。
まず乗りたいわ、それがついてチャリを、
ね
うん。どれぐらいのもんなんか。
いや、だからね、うちの嫁さん、その、なるべく、この、値引きされた、
うん、
まあ、国産の電動自転車
を、なんか、うんうんうんうん
そのパーツの話したら、
うん、
うわぁ、そっち行けばよかったって言ってましたわ。
それ、普通の感想や。
うわぁ、いや、でもそんぐらい。
それちょっと仕組みと実際に体感してですよね。
いうのがありました、いう話でね。はい。やっぱね、今回もたくさん、お便りいただきまして、体調の悪い隊長さんもお便りまたお待ちしてます、いうことで。はい以上、お便りのコーナーでした。はい、我々、暴れラジオさんは皆様からのお便りをお待ちしています。Gmail アカウントは、ラジオさん@gmail.com、radiossan @gmail.com、Twitter の方は、ハッシュタグ、ひらがなで、ラジオさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。ということでね。
はい。
はい。
うん。
さっき、ちょっとお話出ました。ペダルのそのギアの話なんですけど、
うん、
フリーパワーっていう商品名でして、
フリーパワー、カタカナですか？アルファベット。
英語なんですけど、うんうんうん、これ多分ね、日本の企業だと思うんですよね。今ちょっと兄さんに情報を送ります
けども。あ、今、PC で見ますよ、じゃあ。
はい。ペダルを踏む力を推進力に変える画期的なクランクギア、フリーパワーいうことで。
ああ、これか。
電池のいらないアシストギア。すごいんですよ、これ。
ああ、この。
ペダルを踏み込む力でシリコンを。
ああ、これ丸ごと変えるのね、ギアごとね、ものとしてはね。
そう。シリコンのその反発力で、もうスッスッスッスッスッスッスッスッいくいう。
それちょっと。 どこら辺だからこれいろんな経緯があるけど、大体のやついけるって感じなんでしょうな。
そうなんですよ。まず、もう漕ぎ出しが軽い。
うん。
足首、膝に優しい。
うん。
スピードを持続させる。
うん。
長距離坂道に強い。筋肉痛になりにくい。
ああ、これ、ああ、なるほど。はいはいはい。こういうパーツが入ってんねや。青いやつね。
そ
うなんです
よ。そのギア自体を、要はその、スプロケットの部分ですよね。うん、バイクとかでいう。
うんうんうん、
スプロケの部分のあたりを全部これに変えると、もう、その自分にぴったりのフリーパワーで自転車がもっと楽しくなりますよ、いう。
うわぁ。これ、
これも多分もう、売り出しはしてるんですかね。
地上は残念ながらね、関東地区しか乗ってませんね。
あ、なるほど。
今のところはね。
うんうんうん。まあ、あ、ごめんなさい、3万ぐらいってちょっと言いましたけど、
うん、
まあ、4万5800円って書いてますね。まあ、チャリンコ込みの話ですけど、これは。
うんうん、
まあ、でも、電動自転車に比べたら、
まあ、ね、
半額で、それと、まあ、同様か、まあ、同じぐらいの、
うん、
まあ、楽々自転車が買えてしまうと。
うん
うん、でしかも、充電の、ね、必要がないっていうのがやっぱ大きいですよね。
うんうん、これは消耗品は出ないんですかね。
それはちょっとね、わかんない。まあ、でもシリコンって、そもそも消耗しないイメージが強くないですか。
いやー、ずっと。でもずっと動いてるんやから、下手ってくるでしょ。
まあ、でもそれ言い出したら、充電池も同じですからね。
うん、だからその時、またこれ丸ごと交換なんでしょうな、きっと。
まあわかんないですけど、まあシリコンってでも、だいぶ耐久性ありますよ、うん、やっぱり。
まあどんなシリコンかわかんないですけどね、これが。
めっちゃ疑いますやん、
この。疑いますよ。で、いつまで使えんのこれって気になるでしょ、いつも。
ものすごい疑心暗鬼。
当たり前でしょ、嬉しいのはその時だけでしょ。そんなもん、頭されへんぞ、こっちは、と。
すっごい、
これいつまで使えんのこれはって。
これでもね、
うん、
なんかね、結構前にテレビでね、
うん、
僕、知ってたんですよ、これ。
うんうん、
あ、それ、そういえばあったなっていうのを、ちょっと思い出したんですけども。
うん、まあ、いらねえですけどね。
いらんのかい。めっちゃ興味しみしてた。
シャリにそんな金かけたくはないわって感じ。それやったら現地買うでしょう。
まあ乗ってて楽しいのはどっちか言ったら、僕自転車も好きですけど、やっぱバイクの方が好きかなっていう感じ、ね。
カブ買うでしょう、それやったら。
うん。カブ、いいっすね。
カブか電動、何バイクみたいなのあるじゃないですか、ヤマハとかの。
ああ、はあは
あ。デカーとか乗ってるやつ。うん。で、あるやん。充電式の。
充電式の
ヤマハの
あります？
ありますよ。
ヤマハでですか？
ヤマハじゃ、確かヤマハ、うん。
え、いいバイクいうことですか？
まあ、早い話、そうそう。え、だって番組やってるやん、充電させてもらえませんかつって番組、デカが。
え、いいバイク、え、そんな出しましたっけ？
だいぶ前からあるよ。ヤマハ電動バイクで引っかかるんじゃん？
チャリンコ、あ、なるほど。あ、そういうことですか。チャリンコのっていうことですね。
チャリンコ？チャリンコちゃうちゃう。スクーターですよ。
え、スクーターですか？
うん。もう、あの、カブっぽい。ヤマハ電動バイクにほら、引っかかるじゃないですか。
マジっすか？
EB のってものかな、これ。
EB の？
うん。E-VINO。
EB の。B のは知ってますけど。
そのいいタイプ。検索してごらんなさい。あっていうで。
あ、ほんまや。
かわいいですやん、つって。
へぇ。こんなん出してたんですね。
どうしてます
よ。スクーター全然最近見てなかったっすけど。へぇ。
普通の100ボルトで、24万ぐらい
24万、ああ、まあ、原付き、ガソリン原付きよりはちょっと高い、
ね。まあ、ちょっとね。うん、
あ、まあ、でもガス代のことを考えればっていう感じですね。うん、
充電だけでね。先々の。そうそうそう。
まあ、いらないですけど
ね。うん、いらんけどね。
なんで掘り込んできたんやろ、じゃ
情報やんか。
情報ですけど。
情報は提供するけど、別にいらんよっていう話や。
なるほど。
うん。
うん。なんかね、僕ちょっと不思議に思うことがあるんですけど。
なんすか？
まあ、ハンバーガーショップってあるじゃないですか。
うん、ありますよ。
まあ、マクドナルドもそうですけど、
うん、
例えばちょっと本気出したお店とかやと、佐世保バーガーとか。
チェーン店じゃないやつ？
チェーン店じゃないやつ。そこ、やっぱ気になりました。
うん、なんすか？個人経営のとか？
もうそうですけど、
うん、
なんでね、
うん、
ホットドッグ、
うん、
で本場のうまいやつ入ってこうへんのかなって思うんですよ。
本場ってどこのこと言ってるんですか？
ごめんなさい、もうこれは 言っときますわ、
うん、
もうアメリカアメリカの
アメリカのスタンドで食うやつ、
スタンドで食うやつ、
あんなもんうまないで。
いや、あのね、
うん、
LA 行った時に
もうえらいもんで LA 言うからねこれ
LA でね、どこやったかな、 LA のサンタモニカースは、
うんうん、
海
岸で、
海岸ではないですけど
サンタモニカどこ行ったんや、じゃあ
海岸沿いではなかったんですけど、
まあまあいいですわ、はい、サンタ
モニカースは、その、まあ、
スタンドの
バターで売ってるような
お酒、うんうん、ありますな。
その時食べたホットドッグがもうえぐかったんですよ。
それはもちろんソーセージと、
まあ、ピクルスと、まあ、ケチャップ、もうほんまに
シンプル
な、
うん、
もうソーセージが全然違うんですよ。
ぶっといやつが、
ぶっとくてパキュ
ッパキュッやつね、
パキュッ
熱いのがパシャーン出てくるやつね、
パシャーパシャーンって出てくる。なんでね、うん、あの感じのホットドッグを日本でやらへんやろうと思うんです。
まあ、探しはあるんやろうけどね。
あるんでしょうけど、
うん、
ないでしょう。
ないね。ホットドッグ、うん、
マクドでも出せばいいんですよ。
出してたことなかったっけか。
なんで、
うん、
全部、バーガーにしちゃうん、しちゃ
いたい。一応、ハンバーガー、マックは特にハンバーガーで行きたいから出さないんでしょう。そこのとこはもうモスが頑張ってるから。
いや、モスだけなんですよ。
そうね。
ホットドッグ出してんの。
うんうんうん、
でもモスのその、ソーセージも、
うん、
ちょっとあの
時
LA
細いもんね。
LA で、
うん、
LA で食った感じのと。
LA 押してくるな。絶対ロサンゼルスって言ってくれへんねんな。
言ってくれへんのですよ。
うんうんうん
うん。だからね、まず、
ホットドッグ力入れんかいポケと。
そうなんです、
うん。
僕ジャンクフード好きなんですよね、うん。
これからどうだ、ホットドッグに光当ててみんか
と。そうなんですよ。
もうバーガーは大体分かったと。
うん、大体分かる。あんなもんはもう組み替えですから。
う
ん、
そうですよ。特にマックはね。あなたの好きなマックは組み替えだけですからね。
全部組み替えですから。
組み替えですやんか。
うん。
枚数増えたって味一緒やんけっつって。
ビッグマックジュニアも。
うん、味一緒やから。
バンズと。
一緒一緒。
パティ抜いただけですから。
一緒ですよ、一緒ですよ。
で、名前変えただけですから。いや、でもそれは分かってるんですよ。
本質的なとこ一緒ですよ、
だから。で、その組み替え好きなんやったら、うん、じゃあその組み替えを、
うん、
道具でやろうぜっていう。
組み替えっていうか、ものが違いますけどね、全然。
ものが違いますけど。
うん。新しいのやらんかいと。
なんでやらないですかね。
ホットドッグをちょっとなんか下に見られてるんかしら、もしかして。
分かんないですけど。
あんなもんはなんか違うんやと。確かにないよね。なんかどっちか言ったらもうサービスエリアであるような感じよね。
野球場とかでも、
うん、
ホットドッグも投げて渡しますやん。アメフトのボールのごた
ん。LA では。
LA では。
フォフォフォフォフォフォフォフォ
フォフォフォみたいな。
あの新聞の配達みたいに。
そうそうそう。
少年がやるヒョコって投げるやつね。
あのクオリティのホットドッグ食いたいですよね、本当に。
あと映画館ぐらいしかないもんね。
うん、映画館もそう。あ、だから映画館も、うん、いや、まずかないですよ。
うん。
ま
ずでも違うやと。
うん。あのパッキュー、
パッキュー感が欲しいと。
全然違うでしょ。
ホットドッグはあのパッキューがあってこそやろと。
そうなんですよ。
確かね、わからんでもないですよ。うまいホットドッグって、くま巡りやったもんないんだ。
うん。
うん、
まあ、ほんまに、ケチャップとか、挟むものとか、もう別にそんなに凝らんでいいんですよ。
うん。ソーセージやと。
ソーセージ。
そうなんですよ。
もう終わってんちゃいます、
ね、終わってんのかいな、今のって。はぁーいうところで終わってんのよ。すごいな、終わり方が。
You never know just why makes me feel this way.